は何か。話、井上真一郎。
皆さんおはようございます、今回初めて説教という方針に預からせていただきます。よろしくお願いします。早速、話の方に入っていきたいと思います。本日の説教のタイトルは愛とは何かです。私たちが学んでいるこのキリスト教は世界では愛の宗教だと言われています。なぜ愛の宗教と言われるのかといえば、それは聖書に記されている神の純粋な愛を実践する宗教であるからです。イエス・キリストが示してくださった愛の教えが私たちの生活の柱となっています。ですので、この愛の宗教という表現はとても本質を言っていると思います。史上最も重要なアメリカ人100人に選出されたことのあるエレン・G・ホワイト、彼女は次のように述べています。純粋な宗教とは何か。キリストは純粋な宗教とは家庭において、教会において、そして世界において憐れみ、同情、愛を実践することであると語られた。これこそ子供たちに教えるべき宗教であり、本物の宗教である。自分のことを中心に考えるのではなく、人間の必要や苦しみがあるところには宣教活動の場があることを教えなさい。憐れみや同情というものは、聖書を読むとわかりますが、すべて愛によるものです。その愛を家庭において、教会において、そして世界において実践する、これが純粋な宗教、本物の宗教であると語られています。これがキリスト教の本来の役割でもあるわけです。しかし、その思いとは裏腹に、この世界を見渡してみると人間の争いが至るところに満ち溢れているのを見ることができます。個人の争い、社会の争い、そして国の争い、心の中に起こされる葛藤から世界の戦争に至るまで、この世界には争いが絶えません。ではなぜ争いは絶えないのか。争いの根本的な問題はどこにあるのか。まずはその原因から探ってみたいと思います。争うという言葉を辞典で調べてみますと、次のように書いてありました。相手に勝ろうとして、また何かを得ようとして張り合う、競争する、敵対する、戦う、喧嘩する、いさかいをする、少しの時間をも得ようとして忙しくする、急を要するという意味に言う。手術は一刻を争うとか、そういう言葉に使われます。そして4つ目、自分の言い分を正しいとして押し通す。5番目が抵抗する、拒む。争うという言葉は主に相手に勝ろうとする競争心、そして敵対心、自分の言い分を正しいとして押し通すとする利己心のことを指しています。そしてこの争う心はどこから現れてくるのかといえば、自分の存在や思想に対して執着する心、人間の自我から現れてきます。自分への執着というものが争う心を生み出すわけです。旧約、聖書には自我、エゴという言語は出てきません。しかし自我を示す肉、高ぶり、誇り、欲情などの言葉を通して、 世の人々を叱責する場面は至るところに出てきます。いくつかの聖句をご紹介します。ガラテヤ人への手紙。肉の働きは明白である。すなわち、不貧困、汚れ、飽食、偶像礼拝、まじない、敵意、争い、そねみ、怒り、党派心、分裂、分派、妬み、泥酔、円楽、およびその類である。私は以前も言ったように、今も前もって言っておく。そのようなことを行う者は、神の国を継ぐことがない。ヤコブの手紙。あなた方の中の戦いや争いは、一体どこから起こるのか。それは他ではない。あなた方の死体の中で相戦う欲情からではないか。続いて4章16節。あなた方は誇り高ぶっている。このような高慢はすべて悪である。コリント人への第二の手紙。私たちは自己推薦をするような人々と自分を同列に置いたり比較したりはしない。彼らは仲間同士で互いに測り合ったり、互いに比べ合ったりしているが、知恵のない仕業である。マルコによる福音書、人から出てくるもの、それが人を汚すのである。すなわち、内部から、人の心から悪い思いが出てくる。不貧困、盗み、殺人、姦淫、貪欲、邪悪、欺き、公職、妬み、そしり、傲慢、愚痴。これらの悪はすべて内部から出てきて人を汚すのである。このように聖書に記された神の言葉を読んでみると、人間の自我から現れるものに対して、またそれを通して人間の自我そのものを叱責されていることがわかります。なぜ神の言葉は人間の自我を叱責するのか。それはこれらのものはすべて神の無我の愛に反する罪であるからです。キリストへの道には次のように書いてあります。神はどの罪も皆同じであるとは思われません。例えば飲酒家は軽蔑されて、とても天国には行かれないと言われますが、その反面、高慢、我欲、貪欲などは責められず、見過ごしにされがちです。しかし、神はこうした罪を特に嫌われるのです。というのは、これは神の憐れみ深い品性に反し、堕落しない宇宙に満ちている、無我の愛の精神に反するからです。神は人間の自我から現れる高慢、我欲、貪欲など、こうした罪を特に嫌われます。そしてこの罪は神の無我の愛に反するものです。またホワイト夫人は罪と自我について次のように述べています。罪は我々の平安を破壊してしまった。自我を征服しない限り平安はない。人間の力では心の中の支配的な欲情を制することができない。我々は自我を鎮めて絶えず付きまとう罪に打ち勝たねばならない。清めは生涯の服従から生じるものである。ホワイト夫人がこの引用文の中で強調していること、それは自我を征服し、自我を鎮めることができなければ、罪に打ち勝つことはできない。それを言っているわけです。つまり、神が与えてくださった私たちのこの平安を破壊した罪というものは、人間の自我によるものだと言っているわけです。ではどうして自我を征服することができなければ、 罪に打ち勝つことができなくなってしまったのか、ローマ人への手紙5章12節から洞察してみたいと思います。ローマ人への手紙5章12節、一人の人によって罪がこの世に入り、また罪によって死が入ってきたように、こうして全ての人が罪を犯したので、死が全人類に入り込んだのである。一人の人によってというのはアダムのことです。アダムが罪を犯したのは、大きな知恵と高い知恵を得ようとする神のようになりたいという高ぶり、高慢によるものです。それによって罪がこの世に入り、その罪によって死というものが入ってきました。そしてアダムの子孫である私たち人類は、アダムと同じように皆死の体を持って生まれてきます。死の体を持つということは、罪によって死が入ってきたわけですから、すべての人が罪の性質を持って生まれてきます。この聖句の中に、こうしてすべての人が罪を犯したのでとあるのは、私たち人類はアダムと同じように罪を犯す存在であることを意味しています。つまり、罪の結果である私たちの死の体には、その原因である一人の人間の自我と、その自我によって神に背いた罪が含まれています。結果には必ず原因というものが含まれていて、その原因は結果を通して現れるわけです。死の体に自我と罪が含まれている以上、必ずそれは結果として芽を出して現れます。だからこそ、罪の性質という死の体を持つ私たちは、いつも自我に苦しみ、その自我によって争いを起こし、罪を犯し続けています。すなわち、自我を征服することができなければ罪に打ち勝つことはできません。また、ホワイト夫人はこの原因と結果の学びについて次のように述べています。スタビーバイブルの旧約9ページからです。アダムは誘惑に負けた。罪の性質とその結果が我々の前に非常に明らかに示されているので、我々はその原因と結果を学ぶとき、行為の大きさが罪を構成するものではないことがわかる。祝福の山。罪を構成するのは不従順の大きな行為ではなく、最も小さな点で神の表された御心に一致しないことである。罪の性質とその結果は私たちの前に非常に明らかにされています。社会や人間、この世界を見ればそれは一目瞭然です。そして、罪の性質の原因と結果を学ぶとき、罪を構成するものが不従順の行為の大きさではないことがわかります。では何が罪を構成しているのか。それは神の御心に一致していないということです。では神の御心に一致していないとどうなるのか。イザヤ書の24章4節から6節をお読みします。地は悲しみ、衰え、世はしおれ、衰え、天も地と共にしおれ果てる。地はその住む民のもとに汚された。これは彼らが律法に背き、定めを犯し、とこしえの契約を破ったからだ。それゆえ呪いは地を飲み尽くし、そこに住む者はその罪に苦しみ、また地の民は焼かれて、わずかなものが残される。イザヤは神によって幻を与えられました。人類が神の定めを犯し続けるがゆえに、地は悲しみ、その罪に苦しみ、わずかのものが残される。そういった 地球の終末の行く末を見たわけです。神を捨てて自我のままに生きていく結果がこの地球全体を悲しませています。人間のために創造されたこの地球は人間の堕落ゆえに環境も社会も全てが破壊されつつあります。今世界を見渡してみれば実にそのような状況に陥っているのではないでしょうか。そしてそれは人間の自我により争いが見えてくるのではないでしょうか。箴言の27節19章こう書いてあります。水に移せば顔と顔とが応じるように人の心はその人を移す。水に顔を向けるとそこには自分の顔が映し出されます。そのように人の心はその人を映す鏡のようなものであります。私たちはいつも自分の心と共に生きて、その心は自分の姿となります。この聖句から何を見出せるのかといえば、人の心がその人を映すのであれば、人類の心はこの世界を映しているということです。私たちは世界を見るときに人類に共通した心の状態を見ています。つまり争いが絶えないこの世界を見るとき、人類の心を見ているということです。そしてその心は人類に共通した罪人であるがゆえの愛なき心であることがわかります。愛がないから争いが起こるわけです。先ほどのスタディバイブルの引用文にもありました。罪の性質とその結果は私たちの前に非常に明らかにされているとありました。まさにこの世界は愛のない罪の結果であると感じます。そしてこの争いの根本的な問題は、私たちの中には神ではなく自我という法王がいることです。この法王に私たちが従って生きているということは、キリストへの道にも書いてありましたように神の無我の愛の精神に反しています。ですので私たちに必要なものは神の無我の愛です。自我を征服し屈服させることができるのは神の愛のみなんです。愛という言葉を辞典で調べてみますと次のように書いてありました。親子、兄弟などが慈しみ合う気持ち、また聖あるものを可愛がり大事にする気持ち、特定の人を愛おしいと思う心、互いに相手を慕う情、ある物事を好み大切に思う気持ち、個人的な感情を超越した幸せを願う深く温かい心、キリスト教で神が人類を慈しみ幸福を与えること、また他者を自分と同じように慈しむこと、仏教で主として頓愛のこと、自我の欲望に根ざし解脱を妨げるもの、まあ、こう書いてあります。読んでみると、まあ、とてもまともなことが書いてありましたので少しびっくりしました。慈しみ合う気持ち、他者と自分と同じように慈しむこと、幸せを願う深く温かい心、とても良いことが書いてあります。6番目の仏教の頓愛は例外ですけれども、それ以外は世間的に愛と呼ばれているものです。辞典には書いてありませんが、人に優しくする、親切にする、自己犠牲的な行いをする、それもまた愛であることは誰もが知るところではあると思います。しかしなぜそれを愛と呼ぶのか、なぜそれを愛だと知ることができるのか、 人間が愛を表現するところの愛の原則はどこからやってきたのか、そもそも愛とはどこから生まれ出てきたものなのか、その答えはすべて聖書にだけ記されています。イエス・キリストはこの聖書について次のように述べています。ヨハネによる福音書5章の39節、あなた方は聖書の中に永遠の命があると思って調べているが、この聖書は私について証をするものである。しかしあなた方のうちには神を愛する愛がないことを知っている。聖書に記されたキリストの証とは愛の証です。神を愛する愛がない私たちには極めて重要な証であります。このキリストの愛について3つの項目に分けてお話ししたいと思います。まず1つ目は、愛はどこから出てきたのか。ヨハネの第一の手紙4章7節から8節、愛する者たちよ、私たちは互いに愛し合おうではないか。愛は神から出たものなのである。すべて愛する者は神から生まれ出たものであって、神を知っている。愛さない者は神を知らない。神は愛である。この聖句には、愛は神から出たものなのである、神は愛であると書いてあります。つまり愛の源泉は神であるということです。また愛する者は神を知っている、愛さない者は神を知らないとあります。聖書によれば、すべての人類の祖先であるアダムとエバは神に似せて作られたと記されています。その子孫である私たちも当然その神の愛を表現する存在、神を知る存在であるはずでした。しかし先ほども話したように、アダムの子孫である私たち人類は神から心も体も離れた状態にあります。神を知る力がありません。それは私たちのうちに神の愛がなくなってしまったからです。私たちは自分や自分の家族を愛することはできても、自分や自分の家族を愛するように神や他人を愛することまではできていない。お互いに愛し合うことができていません。愛さない者は神を知らないとは、まさにそのことを言っているわけです。ではどうすれば私たちは神を愛する者となり、神を知る者となれるのか。それには何が愛であるのかを知ることが必要になってきます。そこで二つ目は、何が愛なのか。コリント人への手紙第一の手紙13章4節から8節、愛は寛容であり、愛は情け深い、また妬むことをしない、愛は高ぶらない、誇らない、不作法をしない、自分の利益を求めない、苛立たない、恨みを抱かない、不義を喜ばないで真理を喜ぶ、そしてすべてを忍び、すべてを信じ、すべてを望み、すべてを耐える、愛はいつまでも耐えることがない。ここには愛の行為の原則、何が愛であるのかが明確に記されています。ここに記されている言葉の全体の共通点、それが何であるのかを理解して、これらのことを相手に対しても神に対しても自分に対しても行うことのできる人が愛するものであり、神を知っている人です。なぜなら聖書を読むとわかりますが、これらのことは神が私たちに実際に示されていることだからです。 神が私たちにしてくれていることを行い、経験することによって神を知っていくようになります。しかし実際にこれらのことを行ってみようとすると、何かがこの愛の行為を阻害していて、自分の力だけでは成し得ないことに気づかされます。では何が愛を行うことを阻害しているのか。それは前半で話をしてきた私たちの自我です。ローマ人への手紙8章8節にも、肉にあるものは神を喜ばせることができないと記されています。肉というのは自我を示す言葉でもあります。自我を捨てることができなければ、ここに記された愛を表現することも神を知ることもできません。つまり自我を捨てなければならない、自己を犠牲にしなければならないということがこの聖句の全体の共通点であります。例えば愛は高ぶらない、誇らない、自分と他人を比べてあの人よりも私の方が知識や知恵がある、あの人よりも私の方が良い品性を持っている、そういった自分の方が優れているという思いから相手に威圧的な言葉を発したり、自分を高く上げて優越感に浸ることは愛ではありません。その時点で自分に自我の利益を与えていることになります。自我の思いが達成されたとき、それは自分の利益を求めた結果です。またこの高ぶりと誇りは逆に自分よりも相手の方が優れていたとしたら、それは苛立ちへと発展し、結果その相手を恨んでいくかもしれません。そこには寛容もなく情け深さもありません。忍ぶことも耐えることもない、いつの間にか不義を喜んでいる、そのように一つの愛がないだけで全てにつながっていくことがわかります。そのためにも自我を捨てる、自己を犠牲にするということが必要となってきます。では三つ目、神の愛の中でも最も大きい愛とは何か。ヨハネによる福音書15章12節から13節。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛しなさい。人がその友のために命、自分の命を捨てること。これよりも大きな愛はない。これが愛の中で一番に大きな愛です。そしてこの言葉はイエス・キリストの言葉でもあります。イエスは神でもあります。キリストは私たちの救いのために、全宇宙に神の愛を証明するためにこの地上に人間として生まれてきました。そして人類の贖いのために十字架でご自分の命を捨ててくださいました。自分の命を捨てるということはとても深い意味があります。自分の命を捨てることは自我を犠牲にする、自己を捨てるということです。自我を捨てることができなければ、友のために自分の命を捨てることはできません。キリストは私たちのように自我はありませんでしたけれども、この十字架の死によって自我を捨てなければならないということを私たちに教えてくれています。このキリストの死についてホワイト夫人は次のように述べています。キリストがそのために死なれた魂を愛することは、自我を十字架につけることを意味する。キリストの生活に表された自己犠牲、同情、愛が神のために働く者の生活の中に再現される。つまり、私たちの自我を十字架につけて、 それを捨て去らなければ私たちのために死なれたキリストの魂を愛することはできないということです。また自我を十字架につけなければキリストの生活に表された自己犠牲、同情、愛が生活に再現することもできません。無我によって愛を示されたキリストの模範に従うことは無我の精神で従わなければならない。これが究極の自我の捨て方です。また人間はキリストを知らなくても自己犠牲的な行いをすることが愛であることは知っています。しかしなぜそれが愛と呼ばれるのか、なぜそれを愛だと知ることができるのか、そこまでは分かっていません。そこでキリストの弟子であるヨハネは次のように真理を語られています。ヨハネ第一の手紙3章16節、主は私たちのために命を捨ててくださった。それによって私たちは愛ということを知った。このように私たちはイエス・キリストがなぜ自己を犠牲にされたのかを知ったとき、初めて真実の愛を悟り、それを正しく愛と呼ぶことができます。またここから愛が流れ出ていることがわかると、寛容、忍耐などのさまざまな愛の形が実は自己犠牲による一つの大きな愛であることがわかります。ヨハネの第一の手紙4章の愛は神から出たものなのである、神は愛であるとはまさにそのことを言われています。自己を犠牲にすること、自我を捨てることは自分の力ではできません。私たちが愛するものとなるためには努力をすることが大前提ですけれども、この努力さえも後押ししてくださるのは神だけです。そして私たちを生まれ変わらせてくださるのも神です。日々神に私たちの至らなさを悔い改め、そして祈り求め、作り変えていただく必要があります。では最後にキリストの実物教訓と各時代の希望からの引用文でお話を締めくくりたいと思います。キリストの実物教訓。キリストは心と思いと魂と力とをご要求になる。自己に執着していてはならない。自己のために生きる者はクリスチャンではない。愛が行為の原則でなければならない。愛が天地間の神の政府の基本的原則である。そしてこれがクリスチャンの品性の基礎となるべきものである。この愛のみがクリスチャンを固く立たせて支えるものである。これのみが彼を試練と誘惑に勝たせるのである。各時代の希望。自我を屈服させることがキリストの教えの本質である。それはしばしば高圧的と思えるような言葉で示されたり命じられたりする。なぜなら心の内に抱かれるとき、全人格を破壊するようなものを切り捨てる以外に人を救う道がないからである。以上で終わりたいと思います。それでは終わりの賛美歌を神様に向けて皆さんと賛美したいと思います。
Thank you.
なる神様、今日は人間の自我について、そしてイエス・キリストの愛についてお話をさせていただきました。今聖書の視点から世界を見渡すのならば、世界は混沌とした状況に陥っています。聖書予言の成就へと向かっているようにしか見えません。そんな中で何が一番大切なことか、そのことを思うとき、私たちの罪を認め、そしてイエス・キリストの愛を掴んで生きていくことだと、そのように感じます。私たちは生まれながらの罪人であり、何一つ神様なしにはことを行うことができません。どうぞこのような哀れな私たちを支え、そして導いてくださり、イエス・キリストの道へと至ることができるように一人一人を導いてください。また花城剛さんの、奥様でいらっしゃるみゆきさんのお母様が、今怪我で、倒れた状態にあります。どうぞみゆきさんのお母さんの、この病状を、怪我を癒していただき、元の健康な体に戻してくださるように、聖霊によってどうか癒しを与え導いてください。すべてを神様に感謝いたします。そしてすべてを神様にお委ねいたします。イエス・キリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。